矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さんこんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながらですね、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ嬉しいな、というふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目、もとい、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM リング本スタジオより生放送で、ライブでお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com。 ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。今日もですね、ミキサーはかなえさんに担当していただいております。ちょっとミキサーのね、機械の仕様が、新しく変わりまして、ドキドキしながらやっております。はい。なんとか無事スタートしたので、ありがとうございます。いつも。はい。まあ、ここ最近のね、話題ですけども、まあ、コロナウイルスが非常にこうね、だんだん勢力を伸ばして、感染者数が増えたりということでございますが、まあ、気をつけて参りましょうということでね、いろんなこう注意、各、まあ、メディアで報道されておりますけど、できる範囲で、まあ、気をつけていきたいなというふうに思います。まあ、健康第一ということでね、体調管理大事かなというふうに思います。あと、まあ、季節柄ですね、ぼちぼちこう年度末、いろんなこう会のですね、年度末近づいてきまして、総会に向けて役員会とか決算とかですね、監査とか、まあ、目白押しになってきております。これからまたこう忙しい季節、会合の季節に入るんですか。のびのび会合が中心になったりとかですね、まあ、なってるんで、ちょっとこう、成り行きを見ていかないといけないな、というふうに思っております。まあ、先月はね、先日は、松屋さんで10年間、やらせていただきました、ビオマルシェ、産直会、野菜の産直会ですけども、総会がございまして、松屋さんの麦音店、将来的にですね、かなりいろんなこう施設、設備、それからフィールド、まあ、増やしてですね、素晴らしい構想が、出てきておりました。図面も見せていただきました。再来年に図面を完成させて、10年後に、着地するという広大な、話を聞かせていただきました。また機会があればですね、ちょっとこうお話したいなということで、今はちょっとこう軽くほのめかす程度でございますが、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。ですね、今日も素敵なおはがきを一枚いただきました。早速読ませていただきたいと思います。クリキンディさんですね、いつもありがとうございます。トナカイと、キツネかな、スタンプ貼っていただきました。ありがとうございます。小学生にも政治、憲法、天皇、神道、日本民族、明治維新の歴史など、大人が面倒がる話も子供のうちから学んでほしい基本的知識として自分の言葉で意見を述べ、行動することができれば、日本の未来は明るいものとなるでしょう。海外へ行っても、海外へ行っても卑屈にならず、まあ、私はそうだったんですけどね、胸を張って日本人であることをアピールすることができるはず。 憲法は檻の中のライオン、これはですね、坂東太一さんの、書籍で非常にわかりやすい憲法の本があるんですが、教科書にな、学校でも使われるというね、そういう本がございます。紹介したこともあったと思います。天皇のことは、神話と共に神道を学べますね、書いていただきました。ありがとうございます。まあ、まさにその通りなんですよね。政治とか神道とか天皇とか、日本民族の話だとかっていうのは、皆さんこう非常にこうアレルギー体質を持っておられて、いや、そんな話すんのということでね、すごい嫌われる話なんですが、まあ、あえて、堂々とこうできるようになればいいなというふうに普段から思っております。まあ、世間からね、非常にそのことに対して攻撃されたりとか、まあ、あるんですけど、あえてこう、したいなと。いうふうに常日頃から思っております。クリキンディさんいつもありがとうございます。ですね。今日はゲストさんが一年来られてるんですよね。で、一曲おかけした後、ちょっと紹介したいなと思うのですが、そこでなんか偉そうにふんぞり返ってこっち来ないんですよね。はい。まあ、とりあえず今日の一曲目おかけしたいと思います。こちら。1曲目ビートルズ聴いていただきました。もう今期終われば8期やったことになるんですけど、帯広市内にですね、第6中学校というのがございまして、少子高齢化ということでね、生徒がいなくなって、まあ、統合されて、第6中学校、まあ、建物とか結構新しかったんですけど、使われなくなってしまいました。まあ、それをどうやって使うかということでね、プラザ六中という名前に変わりまして、その体育館があった跡地でですね、家庭菜園をやろうというプロジェクトが、発足いたしまして、8年、経過しました。私は第一 で、初年度からですね、講師をやらせていただいて、8期最後まで、まあ、やり通したということになるのですが、まあ、ここではですね、1年目、3人の講師が来まして、3人とも自然栽培であったということで、日本でも珍しい自然栽培の家庭菜園を学ぶ、プロジェクトということで8年間させていただきました。まあ、今回ですね、一区切り終えまして、リニューアルするということで、運営の、体制が、変わる予定でございます。で、私はですね、マンネリアと言われようと、まあ、この講師を継続させていただくということで、このまま続けさせていただく予定でございます。ただですね、去年、自然栽培の栽培体系が完成したので、この体験に基づいてですね、畑もリセット、リニューアルをしようということで、予定をしております。正式な発表はですね、4月に入ってからということで、新規生徒さんの募集もまた、させていただくことになると思います。で、今回、まあ、リニューアルするのは、運営側、執行側もそうなんですけど、畑もそうでしょ。あとですね、このプラザ6中そのもの、まあ、コミュニティセンターみたいなもんですけどね、プラザ6中を執行されている、職員の方、あるいは関わっておられる NPO の方たち、あるいはこう食堂だとかですね、いろんな、各サークルとかあるんですが、そちらの方たちとですね、いろんな情報を共有しながら、どういうふうに、共同運行みたいな形で、楽しくやりたいという意向を示されたので、まあ、非常にこう、また面白くなるなというふうに思っております。で、まあ、自然栽培に関してですけども、栽培体系は一応完成しています。誰でもできる、体系を学ぶことができます。それに加えて、さらなる新技術、ちょっとこう仕入れてきたのですね、それをまた、健康菜園6中で、実際にやってですね、皆さんが使われる畑で検証していきたいなというふうに思っております。で、まあ、自然栽培の、ね、栽培体系が完成したというのは、まあ、世界でもかなり珍しいケースなんですが、まあ、知的財産権ということでね、特許取得も可能ですよというぐらいの話だったんですけども、それに、さらに新技術を盛り込んで、まあ、ちょっとこう、面白くやっていけたらなということで考えております。で、まあ、過去8年間、運営してきたんですが、延べ生徒数が150名を超えているということなので、まあ、随分ね、やってきたなというふうに思います。で、まあ、毎回のパターンなんですけども、作業を少しやって、それから、座学、レクチャーをやってですね、それから、お昼のランチ会をやって、で、三単語をこう解散をすると。で、このランチ会もそれぞれこう持ち寄りのですね、自分が作った、栽培した作物で作った料理、あるいは自慢の一品料理とかですね、そういうものを一品持ち寄ってみんなでこう食べるということを8年間させていただいてきました。まあ私も8年間ですね、そのランチの時はその場でできるだけこう調理をして、手作りの味噌とか、野菜とか、そういうものを使ってね、いろんな料理作ってみんなでこう楽しく食べてきました。まあこの辺もちょっとこうね、新しくなるということなので、まあ環境も変わるでしょうし、いろいろこうやりたいことがまたたくさんこう出てきておりますんで、来られる皆さん、と共にですね、一緒にこう楽しんでいきたいなというふうに思います。で、生徒さんを募集するんですが、座学もランチ会も、参加自由なので、別に生徒さんでなくても、全く関係なくても、あ、来たわ、という感じで、一緒にこう、じゃあ、ご飯しようよと、話聞こうよ、早くやろうよと、そんな感じでね、楽しんでいけるかな、というふうに思っております。それでは今日の2曲目、 行きたいと思います。こちら、ルービーブラザーズ聞いていただきました。まあ、冒頭にですね、今日ゲストの方が来られているというお話をしましたが、かたくなにマイクの前に座らないという状況が発生しております。前代未聞かもしれないですけどね。まあ、私の母方のいとこなんですが、東京からも遊びに来てくれました。今日、まあ、ラジオの番組だよって言ったら、いや、おもろそうやな、それでも行くわっていうノリで来たんですけど、なんかこう、喋ったらええじゃんって言うんですが、かたくなにこう喋ろうとしないというね、そういう状況になってきております。まあ彼は魚のね、養殖、エビの養殖から始まって、世界各国、水産関係の仕入れに世界を飛び回ったりとか、昨日もずっと話してたけど、面白いね、いっぱい持ってるんですよ。喋らんのかみたいな感じでね。バツとかってやってます。まあ、今度、昨日聞いた話、ネタにさせてもらうわ。ということで、リスナーの方にはごめんなさいということで。はい、お願いしたいと思います。話は変わるんですが、先日ですね、札幌に行って、まあ、勉強会があっても行かせてもらったんですけど、札幌に移動するときは、自家用車で乗り合わせていくか、ポテトライナー、あれは、どこやったっけ、トカチバスタンかな、違うな、北東、ちょっとすみません。拓殖バスタンかな、ポテトライナーというね、都市間バスがあって、それを使わせてもらったりとか、するんですが、この間、稲田の伊東洋華堂さんに行くと、見慣れないバスが、札幌帯広とかいう、ネームをつけて、 中の駐車場通ってたんですよね。で、あ、札幌行きのバスがなんか増えてると思って調べたら、北海道バスさんがど、なんだっけ。あ、ちょっと名前忘れました。すみません。ね、北海道バスさんのやつかな。あ、出てこない。運行され始めたんですね。で、そのバスでの移動っていうのは、今はね、すごいこう快適なんですけど、私が生まれた60数年前、それから高校ぐらいって15、6でしょ？その頃、東京、大阪移動する JR、昔は国鉄のバスで、ドリーム号というね、深夜バスだったんですよね。大阪、東京を、8時間ぐらい移動するのかな。まあ、それが安いので、まあ、随分使ったんですが、むちゃくちゃこう、シートがきつかったりですね、しんどいんですが、それから比べるとですね、今時のその都市間バスはもう非常に快適で、リクライニングに足置きに、テーブルに、USB に、コンセントに、カーテンに、個室みたいになってるんですけど、まあ、素晴らしいな。いうことで、まあ、よく使うんです。で、今回、北海道バスさんの、バスに乗せていただいて、まあ、快適は快適だったんです。インフラも、いいし、トイレもちゃんとあるし、もちろんないんですよね。それに比べて、それプラス、ドライバーさんのアナウンスがですね、すごいなんかこう、自然な感じで、マニュアルをそのまま読み上げとかじゃなしに、自分のこう気持ちをそのままこう伝えられるような喋りだったんですよね。で、ああ、非常になんかこう、いいなという印象があったんですね。で、なんかこう、休憩時間にこう止まりますとかいうアナウンスもなんかこう、ホスピタリティが感じられて、いや、もうタクシーのハイヤー並み、かなと。ハイヤーのドライバーさん何かなということだったんですよね。で、やっぱり客車のこう、営業、ドライバーされてるっていうことで、かなり、気を使っておられるなという気がしたんですね。で、まあ、往復使わせてもらって、帰りかな。で、帰り、こう、非常にまたこう、快適で、やっぱり良かったなということで、まあ、非常にこう、好感度が上がってですね、ドライバーさんに、ありがとうございましたって、すごいこう快適でしたよ、ということで、ちょっとお願いの言葉をかけたんですよね。そしたら、ドライバーさんは、いや、途中ね、実はちょっとこう揺らしてしまったんですよね、っていうことをこう言われたんですよね。で、あ、そういうこと言われるということは、揺れないように気を使いながら、こう、ハンドルを握っているということなので、まあ、さらにこう、好感度が上がるわけですよね。で、そうなってきますと、チョイスできる場合は、やっぱり好感度の高い方を次も乗ろうかなというふうに思うわけですよね。で、いい話はどんどん広がりますし、逆の悪い話も広がるんですが、まあ、各社さんですね、まあ、競合する、まあ、激戦区ではないですけども、まあ、路線でね、しのぎを削りながら、そういうふうにこうやられてるっていうのは、私たちこう使う側にとってもね、非常にこういいことだし、そのクオリティが上がっていくっていうのはね、非常にこう、気分的というか爽快感もあるし、まあいいことやなというふうにこう見ておりました。まあちょっと前ならね、バスの中でこう、映画を2本3本、上映されてましたけど、それはさすがに最近ないようですけどね、またこうバス移動いろいろこう使ってみたいなと。釧路もあります。旭川もあります。都市間バスね。皆さんもこう一度こう使われたらいいんじゃないかなというふうに思うわけでございました。それではですね、今日の3曲目お届けしたいと思います。こちら。How many times have you jump out of the cover before someone gets suspicious or someone gets discovered? You can live forever in the midst of endless pain. Come on down the prize, who's right, what's your name? All right.
I thought that our legs could choose and a dark man changes code. I can change what's written on your face tonight. And I quote, oh, I wish you could see quite how much you could mean to me. You were the thing, if you were 10 feet taller and almost handsome, I might say this king's answer. You were the thing. They commit blue murder along Union Avenue. Then they sell you souvenir matches. Nightclubs full of grave robbers from Memphis, Tennessee, and Las Vegas body snatchers. And it's carrying a warning. Can't you see how his eyes glint? Keep your bloody hands off my life, you're affectionate fingerprint. Oh, I wish you could see quite how much you could mean to me. You're worth the same. If you were 10 feet taller and almost handsome, I'm not this king's answer. You were the same. All the bills and cars and girls who saw his shirt to pass. Do you know that's all it was? Cause that is all that really matters. Do you know his mother's last name? Do you think that he's a man? You've seen the film, you've read the book, you're drinking vintage Elvis Presley wine. Thought out of your tiny mind, while life is twice as large, they'll cut the dancer's size on television. She's available and beautiful, but with more time to devote, they're gonna take this cable now and stick it down your throat. So this is a history, it should be right and fitting for her. Every clockwork cat is conceivable to turn. Oh, I wish you could see quite how much you could mean to me. You were first thing. If you were 10 feet taller than almost handsome, I'm a fan.
はい、エルヴィス・コステロ聞いていただきました。まあ、2月に入ってですね、12日の日に、札幌でですね、オーガニックサポートさんという、組織がございまして、これは雪災害で認証を取る、ための機関がございます。北海道有機認証センターというところがあるんですが、まあ、こちらはですね、認証を扱う、組織であるのですが、農水省さんの指導によりコンサルタントができないということで、私たち生産者が非常にこう、苦慮するんですよね。どうしようどうしようという状況に陥るんですが、それを、助けるための組織、オーガニックサポートというのがございます。まあ、こちらがですね、ちょっとこう、ややこしい大人の事情で、封鎖状態にされてしまいまして、今回本体のですね、北海道有機認証センターさんが、新年改めて、勉強会、交流会をやるということで開催されました。まあ、要はみんな集まろうぜみたいな形で開催されたんですね。で、今まで、2年間休まれたと思います。久しぶりだったんですけど、私はその講演会のうちの一本をですね、やらせてもらえることになりまして、講師が3人いたのですが、それぞれ持ち時間20分しかなかったんですよね。で、20分の中に私は3本、ネタを入れまして、自然栽培の、栽培体系の話、完成したよ、これこれこうよ、という基本的な話、できるよという話と、それから加工をやるということはどういうことですかという話をやって、で、最後に、この非常に記録、その他、日報、書類提出に関して、非常に、雑多な作業、これを一元で一括で全て短時間で簡単に処理するシステムの話、それからそのソフトの配布と ということでやらせていただきました。で、20分間に3分ぐらい超過したぐらいが収まったのかな。まあ自分としてはまあまあかなということでございました。で、あともう一人の方がですね、ドトゥルについてこう話をされました。で、もう一人、ちょっとすごい方が来られたんですね。服部洋志弘さんだったかな。みんなよっちゃんよっちゃんって言うんで、服部洋志なんとかさんだったと思うんですけど、若手の方で昔からよく、一緒にいろんなことをやってきたんですが、ちょっとね、不思議な発表というか、お披露を披露されたんですね。で、どういうことかっていうと、作物、植物がそこで育つためには、その作物に合ったような土の発酵をしなければいけないという発言をされたんですね。で、聞かれてる方がその言葉、そのものが理解できずに終わってしまったんですね。で、まあ、質問を後で数名の方がこうされましたけど、腑に落ちないですね。で、まあ、懇親会、交流会もあったので、みんなでこう、根掘り葉掘りこう聞いていくとですね、質問の時にもあったんですが、日本酒の造り酒屋さんと同じです、ということを言われて、まあ、なんとなくこう、イメージができてきたなと。いうふうにこう、みんなで、ああ、日本酒ね、ということで、まあ、落ちていったということになりました。醸造の世界ではですね、本気でやられてる造り酒屋さん、そこに存在するすべての菌、そのお酒を作るがために必要な菌をすべてそこで繁殖していただくということで、お酒を作られるんですね。要はそこにいる必要な菌を取り込むと。いうことです。で、作物の場合どうかというと、例えばトマトを作る場合、トマトが必要とする菌をそこに集めて繁殖をさせるということが必要ですという話をされたんですね。じゃあそれをやるとどうなるんですかっていうと、収穫量で悩まれている方、全く問題がなくなります。もう立派に作物が育って欲しいと思うだけの収穫量を上げることが可能になります。ということを、発表されました。で、幸いにもですね、私の場合は、光合成細菌というね、微生物を、培養して、それを、作物の根っこの周りにこう、やるということなので、例えば、トマトに使うための光合成細菌を培養するときには、トマトの枝とか葉っぱとか茎とか実、根っこ、それを餌に培養すればいいというだけのことなんですね。で、これがですね、今年、まあ、うちでやる試験項目に一つこう加わりまして、まあ、非常にこう楽しみにしております。まあ、服部さんのね、この経験。まあ、これによって、その発表されたことを聞いてですね、で、まあ、ずっと、夜この話を彼としてたんですけども、まあ、それでいけると思います、という話を彼はしてました。で、彼が修行をした造り酒屋さん、寺田本家というね、名前聞かれたことあると思うんですけども、もう本気の本気で日本酒を作ってる酒屋さんで修行をされてきたということなので、さらにこの話に箔がついてですね、ますますこう楽しみな試験項目になってきたということでございます。まあ今年もね、楽しみなこうネタが増えてよかったなということでございます。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。
I keep thinking of you, trying to drive my blues away. I keep thinking of you, trying to drive my blues away. Baby, you're just as welcome to my loving as if I was you and me. Balls in the morning, keep rushing to my head. Balls in the morning, keep rushing to my head. And I have a funny, funny feeling that I'm talking all.
はい、エリック・クラプトン聴いていただきました。まあ、去年ですね、この、ムジュアル・ゴーシュの番組に出ていただいた、お医者さんで、ドクター・ウシオラさんという方がおられました。大通りのですね、14丁目だったかな、前任ビルというのがありまして、そちらの1階でですね、牛尾田健康クリニックという、開業医をされておられます。で、まあ、先日来ですね、このドクターと話す機会が、何回かございまして、このドクターさんですね、糖尿病の専門医なんですね。で、過去、大病院、総合病院さんで、糖尿病の担当医を8年間、やりました。いうことを言われてました。まあ普通はですね、糖尿病の担当医は 1年か2年で変わっていくということなんですね。なんでかっていうと、この糖尿病の担当医皆さんあまりやりたくないということで変わっていくということを言われてました。で、今回ですね、いろいろこうお話をお聞きすると、糖尿病という病気が誰にでも起こりうる病気で、しかも、その結末が非常にこう悲惨であるということを学習いたしました。どういうことかと言いますと、血管がやっぱり、傷んでくるということで、細胞そのものの組織が壊死すると。そして合併症ということで、体の部分、ある部分をね、こう失ってしまったりとか、いうことになりますよと。まあ実は、私も、知り合いの方で、非常にこう不幸な状態になられたというのを見てきております。で、これはですね、もうほとんど食に原因があるということが言われております。まあ、糖分の高い、 食べ物、あるいは炭水化物の、炭水化物が占める、食べ物、まあ、こういうものを、取りすぎることによってですね、非常にこう、膵臓を酷使するということで、この糖尿病を発症する可能性が上がってくるということをこう、すごい熱く語られるんですね。で、ところが、それに反して、世の中、そうなるような、食料、加工食品、まあ、これが蔓延してて、子供たちが好んで食べるということを言われてました。で、子供たちは、こう、若いのに、若い世代からですね、この糖尿病を発症する可能性が非常にこう、あると。危険な状態ですよ、ということを熱く言われるんですが、病気になってみないとですね、なかなか、この話が、こう、腑に落ちないんですね。で、まあ、ドクターは一生懸命、こう、語られるんですけど、いろんな講演会も、こう、圧力的に、こう、されるんですけど、言えば言うほど皆さん引いていかれるので、そこそこでやめると、いうことを言われてます。まあ、あるいはですね、こう、廃業してるので、あまりきついことを言うとですね、患者さんが来なくなってしまうと、いうようなことも、こう、言われてまして、まあ、苦慮されてましたと。いう話でございます。で、まあ、去年知り合ってですね、まあ、このスタジオに来ていただいていろんな話をお聞きして、夏には映画祭でお会いをして、それからまた会う機会がこう何回かあってですね、まあ、なんかそういう啓蒙活動をやりたいねという話もしておりました。まあ、小さなとこからね、始まっていくんだろうなというふうに思うわけで、ございます。また、番組の方もですね、ドクターさんまたこう、来たいようなこと言われてたんで、じっくりこう、1時間話聞いてみたいなというふうに思っております。糖尿病、ちょっとこうね、キーワードで、皆さんこう、いろいろね、気にされて、疲れたらいいんで、ないかなというふうに思います。で、それでは曲の方、お届けしたいと思います。こちら。Thank you. ジョージ・ベンソン聴いていただきました。まあ、来月なんですけど、17日に、東京には東京農大というのがございまして、そちらでですね、自然栽培のこう講演をやらせていただくということで、オファーいただきまして、その資料を一生懸命作っておりました。まあ、普段ですね、1時間、2時間ぐらいの、講演だったら、資料作らないんですよね。ホワイトボード1枚だったらいいわということで、まあ、やるんですが、まあ、今回ですね、パワーポイントというプレゼン用の、スライドみたいな、ソフトがあるんですけど、これでくださいということで、ちょっとレギュレーションがあってですね、久しぶりにちょっと作ってみました。昔は結構使ったんですよね。で、全部で、まあ、質疑応答入れて90分とかって言われたので、40枚、50枚ぐらいですかね。そのスライドを作りました。何回もこう見直しをしながらですね、見ている方がこう分かりやすく自然栽培が理解できるようにということで、途中ですね、ちょっとこう、根っこが伸びて微生物とその栄養のやり取りをする動画とかですね、そういうのもちょっと織り込んで、自分ではなかなかこう、気合い入っててうまいことできたなということで、それを持ってですね、こう来月の講演会行くの楽しみにしてたんですね。で、まあ、ところがですね、今回の、まあ、コロナウイルスということで、まあ、これは間違いなく中止になるだろうな、というふうに思ったわけですね。あさってにはそれを確定させるということを言われてましたけど、まあ、今の現段階でですね、多分これはもう、なしやな、ということで、せっかく作ったのにもったいないな、という気になったわけでございます。で、まあ、どっちにしてもですね、東京方面には行くことになっていたので、別の用事もこうあったので、個人的にですね、こう、何人か興味のある人に来ていただいて、この話をですね、膝を交えながら、せっかく作った資料を見ていただきながら、やってみたいなという気持ちがございまして、そちらの幹事長さんにですね、個人開催もちょっとどっか、小さなところでやりたいんですが、ということで、投げさせていただいております。まあ、どんな返事がね、来るのかちょっとこう、わからないですけど、立場上ちょっとこう、難しいかな、というふうに思います。公的な立場にある方が、まあ、個人開催に関してこう関与すると、いうことはこう、無理なのかもしれないですけどね。私個人でこう、どっかこう、やってみてもいいかな、というふうに思っております。まあ、それがもしできればですね、それをまた今時ですから動画にしてですね、YouTube でこう配信したりとか、まあそんなこともやってみたいなというふうに思うわけでございますね。まあちょっとこうね、時節柄いろんなこう、条件があって、まあ大変難しいんだろうなというのはわかりますが、なんかね、こう、今時なので、世の中にこう出していく方法はいくつかあるんだろうなということで、それに詳しい人にね、また教えていただきながら、やっていきたいな、というふうに思います。それではですね、今日最後の曲になりましたね。こちら、お送りしたいと思います。
I don't get
はい、ホール&オフ聞いていただきました。インフォメーションが一つございます。私が言った方がいいのかな。はい。インフォメーションさせていただきたいと思います。今日ミキサーやっていただいてます。かなえさんの、昔話、お話し会のご案内でございます。明日ですね、2月27日木曜日、場所が栄昌寺さんの本堂でございます。西三条南2丁目、夜7時、19時から、21時、9時まで、2時間。エントリーフィーが500円でございます。一緒に聞いてくれるお子様、大歓迎ということでね、子供さんが、無料で。で、ちょっとこの時期ね、寒いので、ブランケット、あるいはこう、毛布のようなもの、ぜひ持ってきてください。ということで、日常生活から離れ、静寂の中、昔バランスの世界で一つを過ごしてみませんか。出血の連絡をいただけると助かります。連絡先メールドア、メールアドレス言った方がいいかな。一応言っときますね。メールアドレス、アルファベットで、かなえ、1118。で、あとは、アットマーク、ezwebs.nejp。これは、au さん、携帯のメールアドレスですね。ちなみに、次回のご案内は、3月26日と、4日、4月。30日木曜日、どちらも木曜日になっております。前回確か鉄南さん来ていただいて、すごい高評価いただいたんでしょ。ちゃうも喜んでいただきましたって言っておられます。なんか別の番組でもそういうコメントを鉄南さんしてこられたんでしょ。どうなのかなって、なんか届けてみたんですよ。すごい高評価もございます。はい、そんなことでございます。ぜひ、送り合わせ、お誘い合わせの上、ご来場よろしくお願いいたします。来週はですね、シンプルライフとかですね、次の私の麦わら帽子の放送は3月11日になっております。再放送が、3月1日日曜日、午前10時になっております。まあ、時節柄ですね、これから、まあ、トマトなどの苗作りとかですね、まあ、いろんな、こう、新技術の導入もございまして、今年は、お米の種もみを大量にこういただきまして、京都あたりから、こう、ちょっと玉ねぎにこう、力入れたりとか、いろいろ、こう、新技術で、やっていきたいな、というふうに思っております。春、しかし、ということで、ね。それでは、お別れの時間になってまいります。またお耳にかかりましょう。さようなら。 My friend 今夜はとことんの大勢で積もり積もった話があるからは Dear my friend わわわわ Dear my friendNever forget, dear my friend. Oh, my まだ若すぎはするけど重ねた年月に嘘はない My friend